午前0時今回から放送時間が30分ね、うん、早くなって午前0時スタートとなっております。涼感精子フリーフローの涼感精子始まっております。
はい、この番組は心の奥に持ってるはずの夢を叩き起こし、そしてパフォーマンスしていくあなたに、僕らが大好きな音楽とそして波動に乗ったトークでエネルギーを伝えていく、そんな30分間の番組です。
はい、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
フリーフローの涼感精子、
涼感精子ね、はい、フリーフローの涼感精子
今回の ね、
はい、始まってますけども、はい、今回のテーマは、はい、旅立ちですね。
旅立ちね、今ちょうどほら4月でいろんな新しい新生活始めてる人、ね、自分のとこから旅立ってね、うん、人もいると思うんで、ちょっと旅立ちというテーマでね、
そうだね、
話をしてみようと思います、う
ん、なんか旅立ちに意識した出来事とか望みはあったりする？
うん、あのね、俺の場合は4月じゃなかったんだけど、うん、あのね、自分のその親元から一人暮らしを、
うんうんうん、
それちょっと秋だったんだけど、
でも旅立ちだね、
う
ん、
そうそうそうそうそう、一人暮らしを始めたのが18の時、
うん
うん、ちょうど専門学校をね、そう半年間行ってで勝手に中退して辞めて
親、
うん、なんかね、それまでに高校1年ぐらいの頃からもう絶対自分は、うんうん、20歳になる前に家を出るんだって思ってて、ある程度そうお金をこう貯金して貯めてたのね、バイトして。
計画的だね。
そう、
へえ、
そうなの。でね、なんかもうちょうどその専門学校もなんかこうちょっといいかなもうって思ってで早くとにかく一人になりたい、一人で全部やりたいと思って18、まだ18歳だったんだけど、勝手に当時はほら今ほど審査とかあのアパート借りるのも厳しくなくて、保証人がいれば大丈夫だったから、
うんうん、あ、そうだよね、うん、当時はね、
そうだからね、なんかね、親のほら名前とか勝手にちょっと字、うんうんうん、筆跡変えて書いてハンコなんかポンとか押しちゃってで書類持ってって勝手に契約しちゃって、うん、で親にももう引っ越しますって感じでもう自己承諾
そうなんだ、
うん、だからもう親はええって感じだったんだと思うんだけど、でもまあ別にものすごいあの引き止められるわけでもなく、まあ、すぐ帰ってくるよと思ったんじゃない、うん、そう、それでもうとにかく家具なんかも何もないから、
うん
うん、もうとにかく洋服とか、まあ、簡単なものだけ持ってバーッと引っ越しして、
うんうん、そう、勢いあるね、
勢いあんの、うん、だけどその勢いがさ、うん、やっぱり物を知らないって怖くて、うん、で自分の中ではもうずっと理想が、一人暮らしの理想があって、
うんうん、
なんか東京の割と、ね、うんうん、なぜか5階以上の部屋、
5階以上の、
うん、
高層階っていう、
そう、しかもこうアパートじゃなくてマンションの
マンションなん
ワンルーム、
白い壁のみたいな、
そうそうそう、なんかちゃんとこうユニットバスがついててワンルームで冷暖房ついてるみたいな、はいはい、で窓開けるとなんかこう見下ろせるみたいな、
お、
うん、でその理想を叶えられるような物件あったんで、
うんうん、
そこに入ったのね。でいざね、うん、入ったら家賃、
うんうんうん、
実は管理費込みで7万8000円だったの、
うんうんうん、
管理費が3000円で、
うんうん、
で自分の給料がバイトで11万だったの。
おや
それってあの生活費にどのぐらいかかるかとかって全然知らなかったのよ、
うんうん、
食費にどのぐらいとか、まあ、家賃だけは分かってるんだけど、
うんうん、
あと光熱費どのぐらいとか、うんうん、知らないでそのぐらいの割合のものを借りたから
そうか、大体ね、うん、なんか給料の3分の1にしましょうみたいなね、
そう
言うよ ね、
うん、だから本当何も知らないで
そうか、
怖いよね、
うん、そのね、バイトしてお金貯めて一人暮らししようっていう計画は立てて、ね、
そうそうそう、
コツコツやってきたのに、
うん、まあ、3万ぐらいで生活1ヶ月成り立っちゃうだろうなと思ってたわけよ、うん、だからまあ家賃と貯金はできないけど家賃と生活費それでまあ楽々
トントン行くなって思ったってことか、うん、
って勝手に思ってたけど、それ恐ろしいね、無理だよ無理無理、交通費もかかったりとかいろいろあると、そう、
誰かとと
てもじゃないけど足りなくて、3ヶ月で会うと、うん、でイエーイと思ったんだけど、もうこれでも帰りたくないじゃん、
うんうんうん、
それでもうアウトだと思ってたところにいい話が舞い込んできてさ
ラッキーちゃんだね。
そう、友達が自分の住んでるアパートだけど下に大家さん住んでる、うん、まあ下宿みたいな感じの、
うんうん、
だけど安いよって言ってくれて
どんだけ安い、
そう、え、いくらいくらって言ったら、うんうん、なんと8000円なんだって
。安い、10分の1じゃん。
そうなの、約8万から8000円、お、それいいよって言って、で今空いてるよって言われて、
うん、
で ってもうそこにもうすぐ即決で決めて、うん、まあ全然違うよねそれまでの部屋と、
うん、そうだよね、その理想のままその値段にはならないよね。
そうそうそうそうそう、なんかまあ和室だし、うんうんうん、しかもそのなんていうの、まずそのユニットバスついてないから近くのお風呂屋さん行くし、うんうん、あでトイレも水道も共同、
うんうんうん、
もうとにかく部屋だけで8000円で、
なるほど、ね、
しかもだよ
下宿みたいな感じの、
そうそう、もろ下宿下に大家さんいて、しかもね、うん、広さが3畳、うん、ある今時3畳みたいな、うん、3畳なんて
寝るだけだね、
そう聞いたこともないぐらい、うんうん、でも、うんうん、すごいよね、下北沢だったのね、
お、
うん、だ便利だし、うん、でしかも同じアパートに友達いるから、うん、もう廊下伝っていくと友達の部屋で遊びに行ったり来たり、
あ、そうかそうか、うん、暇はしないみたいな、
そうだから別にそのなんか自分が落ちたって感じしなくてなんか楽しみながら
楽しくなったみたいな、
そうなんか運のいいことにそういうふうな感じで、ただそこで一個勉強したのはその家賃と給料のバランス、うん、考えましょうみたいな、だからそのね時は知らないで、ただもうとにかく夢を持って旅立ちだみたいな感じで本当に、あの親元から離れたことでわーってなってたけど、うん、まあね一人で生きていくっていうのは大変なんだなっていうのを次々と、
うんうんね、そういう経済を自分で回さなきゃいけないっていうのはね、
そう本当にね、だから経済もそうだし、うん、掃除とか洗濯も自分でしなきゃいけないじゃん、
あそっちのね雑事もあるよね、
うん、それまではさほら洗濯物なんか別にポンってこう出しとけば、うん、いつの間にか戻ってて綺麗なのが、うんうん、それが当たり前で洗濯っていう意識も全然ないじゃん生活の中に、
確かにね、
だけどさ自分でやるとなるとしないでいると、うん、靴下足んなくなったりとかさ、うんうん、
わかる、
タオルなくなっちゃったり、うん、パンツなくなったりとみたいになっちゃうから、うん、やらざるを得ないじゃん、
うんうん、
でまあその時の部屋は洗濯機なんか持てないから、うん、コインランドリーに行ってねやるって感じ、あ
そかそかそか、
うん、でもそうなるとさお金もかかるんだよ、
そうだよねコインランド1回いくらみたいなね、
そうそうそうそう、うん、意外に高いんだよ、
うん、
で乾燥機なんかかけちゃうと意外に高くなっちゃうから、洗濯だけにして持って帰ってきて干さなきゃとか、
あなるほどね、濡れたまま持って、うん、脱水だけしといてか、
そうそうそうそうそう、ね、うん、そういうことを考えなきゃいけないとか、
うんうんうん、
なんかね改めてその一人暮らしになって初めてそのやっぱり家族といることって楽してたんだなって、
確かに
鬱陶しくて嫌でしょうがなかったんだけどだけどなんか何にもしないでも当たり前にあったものが、
ね、うん、そうだよね、
一人になると何にもしないと何もなくなるんだよ、うん、
本当本
当、
どんだけねだからこう、うん、まあ甘えてたのかというかね、
そう
甘やかされたのかというのか、
そう、
うん、
そういうのもあるし、ね、あとゴミなんかも自分で出したことなかった、うんたんだよね、家族といると何曜日とかって別に知らないじゃん、だけどもう一人になると燃えるゴミは何曜日の何時までとか決まってて、それもだから最初もうめんどくさくて缶もみんな一緒くたいますので当時黒いビニール袋でよかったのよ、
あ、うん、半透明とかじゃなくて、
そうそうそう、だから見えないからと思ってこうやって置きに行ったの、うん、そしたらなんかやっぱ見張ってるおばちゃんがいて、でまあでも中身は見えないのに置いた瞬間にコンって音がしちゃって缶が入ってるでしょちゃんと出してくださいとかって怒られたりとかして
怒られたんだ、
う
ん、
そうそうそう、いやってだからそういう経験もなんか一人にならないとしなかったわけで、
うん、そうだよね、
うんうん、だからそういうルールをやっぱり破ったらいけないんだなとかさ、
うんうん、
だからいろんなそういうこまごまとしたことを気を使いながら生きなきゃいけない、だからすんごい自由なはずなのに、
うんうん、
自由の中にも不自由がある自由ほど不自由なものはないみたいな、
うんうん、まあ、不自由というか、まあ、責任を伴うということだよね、自分でやんなきゃいけない地味な作業があるっていう、
そう、ただ単にこうね本当にこうわーっと大手広げて、うん、わー自由だっていうイメージがあったの、うんうんうん、一人で暮らすってだけど実際は違う
それやったらねただのカオスが出来上がって終わりだからね、
そうそうそうそう、だからすごい、だからねある意味その18でそれを経験できたってことはすごく良くて、うんうん、なんかもうほら素直に全部受け入れていくの、うんうん、あこれはこういうもんなんだ、こうしなきゃいけないんだって、うんうんうん、であとはほらまだ10代で子供だっていうのもあるから、その周りの大人もある程度 もう本当にこうしなきゃダメなんだよってちょっと優しく教えてくれるそんなになんかもう、うんうんうん、頭ごなしじゃなくて、うんうん、だけどこれがやっぱりほら25、6過ぎてから初めて一人でそういう同じようなことやってたら、うんうん、もっと世間は厳しいだから割と世間がああもうしょうがないねって思ってくれる頃にこういろいろ教わりながらやったことはだから俺のにとってもありがたかったし、うんうんうんうん、それによって今のこう生活が成り立ってんだなっていう、うんうん、今当たり前のようにほら料理したり、うんうん、洗濯したり掃除したりって自分一人でね、うん、当たり前にこうこなしていけるけど、うんうんうんうん、もう当時はただ面倒くさいだけで、うんうんうん、なんかこうね、うまくずる賢くやる方法はないかっていうふうに思ってたけど結局それないんだよね。
ないよね。やっぱりそれがまあ一個ね、そう責任を果たして、うん、社会人ってそういうことなのかなってやっぱ思うよね。あ、
うんうん、
だからそれが社会の生活をする、そうそうそう、うん、社会で一緒に大人として生活する、うん、ことができるようになるにはさ、うん、そういう地味だけど、うんね、細かくやんなきゃいけない、もう本当にやりたくないことだし時間もかかるしね、うんうん、そういうことだけどそれを経ないと大人のやっぱり仲間入りはさせてもらえないのかなっていう感じ
だよね。そうなんだよね。なんかね思ったのがなんかね前に多分宮崎駿さんがいたと思うんだけど、うんうん、大切なもの必要なものほど面倒くさい、
は
いはい、うんうん、って言ってたのね。
深い
ね。確かにね、うん、だから自分もそういう経験をした時に思ったけど、うん、やっぱりそのなんていうの掃除にしろ、うん、そのゴミをまとめて分けたりとかするにしろ、うん、洗濯にしろ、うん、めんどくさいじゃん、うんうん、だけど必要で大切なこと、
そうだよね、
すごく、うんうん、なんていうの勉強した、
うんうんうん
うん、そういう経験の旅立ち、
おいい旅立ちだった、
うんうんうん、だから今思えばねそんな怒られたりとか失敗したりがすごいいっぱいあったんだけど、そんないろいろはなんかもう宝物みたいな思い出になってて、うんうん、でそんな、ね、経験からちょっと今回選んだ曲があって、
うんうん、
あの椎名林檎さん の、
ほいほい、
あの人生は夢だらけっていう曲、うん、やっぱりその中でもなんかこう歌詞をなんかこう読んで解釈するといろんな苦悩とか、
うん、
人生なんかこう、ね、いろいろあるけども、まあ、こうある程度時が経てばみんなそれはもう楽しい思い出 で、
うんうんうん、
でみんなこう夢みたいな夢みたいな世界、うんうんうん、だからまあそのなんていうの経験していくことっていうのは悪くないんだなみたいな感じの歌で、うんうんうん、まあ、まさにだから俺がこう体験してきた、
うんうん、
あれにちょっと近いような人生は夢だらけっていう言葉が、うん
いいね、
うん、だそれを今回ちょっと聞いてもらおうかなと思います、うん、
はい、
はい、椎名林檎さんで人生は夢だらけです。はい、ただいまの曲は、椎名林檎さんで人生は夢だらけでした、うん、はい、ね、こんな感じで本当に人生って夢だらけなんで、みんななんかちょっと今躊躇してる旅立ちとかあったら、うん、思い切って僕みたいにこうバッと旅立っていっぱい失敗しながらその夢を感じてほしいなと思います。じゃあ後半は、はい、じゃあなんかあの、うんうん、正雄の方のねちょっと話を、うんうん、聞いてみたいですね。
まあ今ね、うん、あのちょうど旅立ちのシーズン4月入って、
うん、
ちょうどね、桜が、
うん、
まあそろそろね、うん、葉桜に変わりつつみたいな ね、うんうん、ね感じかもしれないけど、うんうんうん、まあ桜自体はね、うん、僕は大人になってからようやく興味を持ったというかさ、
その良さを、
そうそうそうそう、
本当、
うんうん、あんまりね花とか興味なかった、うん
へ
そうやっぱり写真とかを撮るようになってからさ、
あちゃんと見るようになって、
うん、そうやっぱりね、うん、そうそう、うん、一つ一つのその桜もさ、
うん、
まあ冬の間当然枯れ、
うん、
枯れ木
だけども、
そうそうそうそう、うん、そっからさちょっとね、
うん、
つぼみが出てきてさ、
うん、
こう芽吹いてきて葉っぱ出てみたいなさ、うん、そういう流れを見るじゃない、
うん、
でだんだん花が咲いてって、
うんうん、
五分咲きとか七分咲きとか行って、うん、いつの間にか満開になって、
うんうんうん、
で満開になる頃にはさ、うん、今度はあのちょっとハラハラみたいな感じで
風が吹くとね、
ちょっと散ってくる花もあったりして、
うんうんうん、
でだんだんねそういう桜吹雪なんていうのがあったりして、ちょっとね3月の下旬なんかもこう嵐みたいなのもあったけどさ、
そうだよ ね、ちょうど満開になったと思ったらね、
そ
う、
その時期ってね必ずあるよね、
ある不思議なことに、
ね、そうそう、そんな、
花散らしの雨みたいな、
そう、あこれでまだ持つかな、でもこれで終わりかなみたいなね、そんなハラハラもありながら、そうそう、で散っていくのを今度は眺めてさ、でその川にね、バーっと散ったりなんかするとさ、こう花いかだとか言ってさ、綺麗じゃない、
あるね、なんか多分きっと目黒川あたりとかで、そう
ああいう川だとね、こうしだれ桜から桜吹雪でね、川の流れがさ、ピンクの淡い色の流れになって綺麗になって見えてさ、
風情がね、
そうそう、風情があるよね、でなんかそういうのをねこうやっぱりこうつらつらと眺めるようになってさ、なんかやっぱりなんかこうわびさびじゃないけど、こうね、そういう儚いじゃない、要はその3週間とかさ、もう2週間とか短い期間しかない、その儚いからこその美しさみたいなさ、そんなのを感じるのは日本人ならではかなとか、ちょっと分かんないけどね、でもそういう美しさがあるなと思って、で眺めるようになってさ、
それは大人になんないと分かんない感覚かもね、
きっとね子供の頃はなんかまとわりついて邪魔みたいなさ、
それが何か
思ったかもしれないし、
あと人生とさ重ね合わせて見ないっていうのかな、子供の
時はそうだね、それもあるよね、だからなんかそういうのを見てて、その散りゆく様とかやっぱり見ながらさ、なんかそれをさ見送る見てる側ってさ、なんていうのかな、もう どうしようもないじゃん、その避けようがないっていうの、その散っていくのっていうのは
止められない、
そうそうそう、止められないから、もう眺めてるしかない、でその感じって、もしかしてちょっとねその、旅立つ人を見送る時の気分に近いのかなって思った
の。残される側の寂しさみたいなね、
そう見送る側っていうのは、まあ、旅立ちっていうのはさ、ただ単に旅行に行く日の出かける日の話じゃないじゃない、むしろさ、ひっそりというのかひそかにっていうのがこうしっかりでも自分でこう決めてさ、覚悟を決めて静かに一歩を踏み出す、そこから離れるみたいなさ、
だから決意してね、
そう決意を持って離れる人を見送る側としてはもうそれは静かにそういうものだと思って、ね、見送るしかない、
引き止められないからね、
もうそういうようなものだなと思って、なんかこうなんていうのかな、こうちょっと変な言い方になるのかもしれないけど、こう、誰かの死っていうものっていうのも、まあ、一つ旅立ちって言ったりもするような気がするんだよね、
そうだね、
旅立たれたっていうようなね、表現をするから、だからそういうのにも通じるものがあるのかなと思ったりして、
そうだね、やっぱりそれはやっぱり大人になったからこそ、そのほら桜の散りゆく様と、そういう、ね、旅立つもの、
人生というものとね、
重ね合わせるように
生き死にを重ねてみたりとか、で実は今日これ、着てきてる服はピンク色の服なんだけども、まあ、模様はねこれ、まあ、花の模様で
チューリップかな、
そうチューリップ、桜ではないんだけど、
チューリップなんだけど、でも桜色みたいな、
そう、で実はこの洋服をデザインしてくださった方が、一昨年ぐらいに亡くなったんですよ。
あ、そうなんだ、
そう、で実はその亡くなったという訃報を聞いた時も僕はこれを着てて偶然、そう、なんていうのかな、こうもう見送るしかないじゃない、そういうのって本当に、ね、誰か大切な人の死っていうのは本当に見送るしかなくて、もうなんかぽっかりとああいったなんか空虚な感じというか喪失感みたいなのあるじゃない、だそういうのを考えせるとすごい寂しい気分もものすごくあるんだけども、でも一方でさ、その人との思い出だったり、僕のこの服の場合にはこの洋服が残ってるわけだから、こういう大切なものが残ったりとか、
生きた証みたいなね、
そう残ってるっていう、こう寂しい出来事ではあったけれども、 でも自分の中には残ってるし、うんうん、そういう人がいたんだよっていうのは伝えられるしとか、
うんうんうんうん、
だからそこからまた先に一歩進めるのかなっていう、うんうん、そういう気持ちにさせてくれるっていうのが、うん、見る側からの旅立ちなのかなみたいな。
あ、なるほどね、うん、旅立つ側じゃなくてね、
そうそうそう、
見る側の方で、ね、
そう、うん、
の旅立ち、
見る側からの旅立ちみたいなイメージかなと思って、
うんうんうんうん、
そうで今日僕が紹介したいなと思った曲も、うん、まあ、僕の大好きな佐野元春さ
ん
の「グッバイから始めよう」っていう、
うん、
だいぶ彼の初期の作品なんだけども、うん、まあ、これ確かあの彼のおじいさんが亡くなった時のことを思って書かれたっていう話を聞いたことがあるんだけど、でもなんかグッドバイだけじゃなくてから始めようっていうね、
うん、
それがいいなと思って、
そこでね終わりじゃなくてね、
そうそうそう、だからその旅立たれた人でも残された自分の旅立ちっていうことも考えながら聞いてもらいたいなと思ってこの曲をチョイスしました。
はい、
はい、じゃあ聞いてください。佐野元春さんでグッドバイから始めよう。はい、フリーフローの涼感性質いております。先ほどの曲は、佐野元春さんでグッドバイから始めようでした。
なんかいい曲だね、なんかちょっといい、ね、あの彼っぽくないけど、
うん、あ、そうだね、うん、ロックなイメージからしたらちょっと違う、うん、前編ストリングスだしね、
うんうん
うん、最後にあれなんでね、やっぱり、うん、終わりは始まりっていうね、うん、フレーズで
ちょっとこう希望が持てるみたいな、
う
ん、うん、いい曲でした。でね、もうこれで今回、うん、今回というかあの今日は、今日はね、お別れの、はい、時間が今回とか
じゃ
近づいてまいりました。はい、次回のテーマじゃ紹介してください。
はい、次回のテーマは料理ということでね。
うんうん、
な
ん
かクッキング、
クッキング楽しい話
になりますね。楽しい話をしたいかなと思います、う
ん、ね、でここでちょっとあの僕のぞみから一つお知らせをさせていただきます、うん、6月、今年の6月7日日曜日から13日日曜日、僕の個展を横浜の元町でギャラリー元町というところで行います。でまだそのテーマ、あの題名は決まってないんですけども一応日にちとあと時間がその、午前11時から夜の19時7時までで、最終日の13日だけが11時から夕方5時までになります。これまた題名が決まりましたらこの番組でも発表させていただきます。よろしくお願いします。
はい、とりあえず旅立てっていうね、そう、そういう感じだよね。
そうだね、
やることだけ決めたぞっていう
そうそうそうそう、
いいエネルギーです。
はいはい、
はい、
では
では、
では皆さん今回も今日はありがとうございました。じゃあ皆さんいい夢見てください。
そして良い1週間を過ごしください。
はい、はい、じゃあおやすみなさい。
覚めるというのかな、はあ、こういうことだったんだとか、
うん、何かがこうそれこそ叩き起こされるみたいな感じとかね、
うん、そういう時期があったからこそ、うん、じゃあまあそういう大変さがあったけれども、
うん、
先に進もうかみたいな、
うんうんうん、
何かを始めていこうかみたいな、
うんうん
うんうん、そういう感じがすごくね、
うん、
その2020年の前半にしてたから、
うん、
あのなんて言うんだろう、よくあるじゃない、あの、
うん、
よくあるじゃないっていうか、
うん、
もう4文字熟語でさ、
うん、
起承転結ってね、
あ、
そうそうそう、
あの最後終わるみたいな、
ね、そうそうそう、始まってから終わるっていう、うん、そういうのは多いけど、
うん、
でも、うん、なんか
我々を終わって
から、そうそうそう、取り囲んでたその時期っていうのは、
うん、
終わってからなんか始まるまでの物語じゃんと、
う
ん、
まさにそうだよね、
うん
うん
うんうん、っていうことで、
うん、
その字をこうさ、
うん、
2人してこの字に関してはね、
うん、
こういうイメージでこの4つのイメージ終わって、
うんうん、
じっくり見て、うん、そこから
気づいて、
なんか気づきがあって始めていくっていうね、
動き出すみたいなね。
そうそうそうそう、うんうん、でその4つの字を2人して一応いろいろ考えたっていう、う
ん、そう、なんか どれか忘れちゃったけど1個なかなか決まんなくて、うん、最後にこれだってピタッとはまった、
そうそうそう、
量だったかな、
量かもしれない、
うんうんうん、あの時気持ちよかったね、パズルはまったみたいな、
う
ん、
そうそうそうそう
何の文字だか忘れたけどパズルはまったみたいな、ねえ、でもこれはでもその正雄がさっき言ってた起承転結の全く逆っていう発想はすげえ面白いなって思ったし、これをなんていうの、説明を聞いた人もみんなあーって感じだったじゃん、うん、
確かに確かに、
うん、だからこれなんかちょっと良寛精子ってこれなんか広辞苑みたいなの載せてもらいたいぐらい
乗ったらいいね、
乗ったらいいじゃん、それで、うん、バイマサオみたいない
やいや、フリーフローでしょ、うん、うちらが考えたんだ、
そかそかそか、
そうそうそう、う
ん、ね、なんかこの言葉はだからね、この今回のラジオのタイトルにもしたりしてね、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、
でこういうことでなんかみんなもなんかそれになんかあーって気づいてなんか動き出したいっていう人も、その俺らの展示会に来た人もいたよね、うん、結構
そうそう、うん、むしろそういう人が多かったような気がする、
うんうん、だから嬉しい感想をね、
うんうんうんうん、そうやっぱりそういうなんていうのかな、自分の中にね、うん、誰しも多分あると思うんだよね、うん、そういう夢とかさ、
動きたい気持ちとか、そうだからほら、だけどほら今までってもう世間的にしてとか人の目気にしてそうやって動けないとか、なんかそういうこと言っちゃいけない、やっちゃいけないって規制みたいにかかっちゃってる、別に誰も規制してないのに、そういう人も多かった中でね、うん、なんかちょっとそれをちょっと僕らがなんかまず自分たちでこう風穴を開けていくみたいな、
そうだね、
その風穴ちっちゃいけど針でついた風穴かもしれないけど、それの第一歩がこの良寛精子だったよねって思ってる、ね、俺は、うんうん、マサは2021年やっぱりそういう感じで進んでいきたい、う
ん、もちろん進むでしょう、うんうん、やっぱりなんて言うんだろう、同じことを繰り返すのっていうのはね、うん、まあつまんないじゃない、
簡単だけどね簡単だけどつまんない、
うんうんうん、まあ手を変え品を変えじゃないけど、うんうんうん、そういうのをやっていきたいなって、
ね、
うん、
このラジオもその一つだよね、
ああもちろんそうだね、
うんうん、まだ今日は第一回目だけど、
そうね、
うん、でもなんかこれをなんかこう聞いてくれる人に、うんうん、なんかちょっとなんていうのかな、お一歩進もうじゃないか、うんうんうんうん、俺も私もって思ってくれるような、うんうん、そんなちょっと楽しい、
ね、
元気な番組にしたいなと思ってるんだけどね、
うんうんうん、その通り、
フリーフローの
良寛精子、
そんな風に話してたらそろそろお別れの時間が
時間、
うん、近づいてまいりました、
うん、あっという間ですね、
うん、ね初回どうだったマサは、
いや楽しかったよ、うん、ちょっとね、うん、なんて言うんだろう、こうエネルギーが空回りして
る、うん、What do you mean? Shit baby I'm sorry I'm making a Barry White record I'm really sorry I'm goodbye on it。
先週新年早々から始まりましたフリーフローの良寛精子、日曜の深夜皆様いかがお過ごしでしょうか、パーソナリティのフリーフローののぞみです。
マサオです、この番組は心の奥に持ってるはずの夢を叩き起こしパフォーマンスをしていくあなたに、僕らが大好きな音楽と波動に乗ったトークでエネルギーを届けていく、そんな30分番組です。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
フリーフローの良寛
精子、今日のテーマ、うん、
今日のテーマは、うん、我々の大好きな音楽です。
音楽いいです ね、
音楽最高よね、
うんうん、でこれ、うん、ね、あのマサオと俺が音楽やるっていうのは、うんうんうん、なんとなく最初全然お互いにそれほど
ない、
ね、
ない全くない
全くない、あの写真と絵とか映像と文章とかね、
そうそうそうそう、あのね、うん、そう驚いたね、こう2人のそういう共通項に音楽があるっていうのは全く気づいてなかった、
うんうんうん、そうだから俺も最初のほら作ってくれた映像でかっこいいバックミュージックつけてくれたじゃん、
うんう
ん
う
ん
う
ん、でもまああれはあできるんだすごいなかっこいいの作れんだって思ったけど、
うんうんうん、
それと自分とが結びつかなかった自分の
音楽をやるってことね、
そうそうそう、うん、自分自身もやるって、うん、もうあれは 正雄が作って、うん、俺はそこでこうなんか出演して動いてると、うん、パフォーマンスして、
ね、アクティングをね、うん、いろいろやるからね。
その世界でその時はなんとなく完結してた、
うんうんうんうん、なんとなく俺もそういうバランスっていうのかな、うん、そのミニムービーっていうのをやりたいってのぞみが言ってきて、うん、でまあアクトをやったりとか、うんうん、そういうことは俺やるよって言ってたから、うん、じゃあ俺はなんかバックの音楽を、うん、まあちょっとつけるような感じ、うん、とかいうことを考えたけど、うん、まさか、
ね、別物だったよね。だから音楽ってね、うん、こっちが音楽作って正雄が音楽作って、うん、で俺は別っていう、うんうんうん、でそれがねある時
そう
あれね逗子のカフェでテラスの席でさ、なんか
よく覚えてる。
そう、なんかお茶飲んでる
時。やべえ、俺なんか記憶喪失キャラになってきたけど。
でもあの時酒飲んでなくない？
飲んでなかったっけ？
あの時はコーヒー。
あんな確かだってあれ夏でしょ？
夏だけど。
コーヒー飲んでた？
本当にコーヒーだったよ